こんばんは。ご一緒に礼拝会を YouTube で守っていてくださる皆様も感謝します。イエス様が共にいてくださることを感謝します。ご一緒にペテロの手紙第1、3章17節と18節をお読みしましょう。ペテロの手紙第1、3章の17節と18節です。ペテロ第1、3章17節と18節、はい。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。天のお父様、あなたの御言葉をお読みしました。どうか私たちの霊の目を開いてください。霊の耳を開いてください。あなたが語ってくださる言葉を聞くことができますように、あなたのご栄光を見ることができますように、どうか私たちの罪跡が間違いをお許しくださり、イエス様の血潮で私たちを洗い清めてください。そしてあなたに近づかせてください。天のお父様、私たちが今晩集まってこうしてあなたに心を向けた結果として、どうか私たちが変えられ、さらに変えられ、またあなたの大変革の力が町中に浸透していきますように、あなたの奇跡をもってお働きください。全くあなたにふさわしくないこの私を憐れみ、あなたが今晩お働きくださいますように、イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。ここで2つのポイントが少なくとも言えると思います。第一、それは神様の御心ならばということです。私は特に中学生高校生の時代、毎週教会の集まりに、2、3回は行っていました。午前中の礼拝会、夕拝会、祈り会、聖書研究会っていうのもありましたね。4回5回ぐらいは教会の集まりに参加していました。そしてずっと思ってました。神様の御心がわからない、神様の御心がわからない。もう何十年も続いたと思います。なぜ私が神様の御心がわからなかったかというと、それは神様が何か超自然的な方法で私に、こうなんか耳に聞こえるような声でとか、あるいは、別の人を通してとか、とにかくこれが私に対する神の御心だみたいな語りかけを待っていたからだと思います。ここでもし神の御心ならと書いてあります。聖書の中には神様の御心を知ることが大事だということは何回も書いてあります。もし御心なら、イエス様がそのように祈られた。で、神様の御心でないことはするべきではない。もうメッセージのたびにそういうことが言われるような気がして、それでも私は神様の御心が何なのかわからない、つまり自分はどうすればいいのかわからないという思いでいっぱいだったので、私のクリスチャンとしての生活は混乱でした。教会の集会にいるときはいい、一人になったらやばい話ですよ。もうあれ、ありとあらゆる思い、自分はダメだっていう思いがとにかく一番強かったですね。皆さんもそういう瞬間を経験したのかどうか分かりませんけれども、神様の御心を知ることは人間にとって本当に大事、一番大切なことの一つだと思います。 でも神様の御心は分かりにくいんでしょうか。いやいや、実はそうではなくて、神様の御心は聖書を通して書かれてあるんです。もう最初から書いてあるんです。創世記の一章から書いてあるんですよね。でもそんな風に説明された覚えがないって、なんか他の人のせいにしているように聞こえますけれども、私は聖書を読んでいてもそれをちゃんと受け取っていなかったのだろうと思います。特に私が一番最初に教会、日曜学校でこうなんかポイント競争があったんです。一時で友達を連れてくると何点、聖書を暗記すると何点ということで、私はもう一生懸命点数稼ぎをして、とうとう一等になり聖書をもらったんです。その聖書は嬉しかったですね。とにかくその聖書を買うっていうお金を家にはなかったので、旧約聖書も入ってる聖書をもらった。で、未だにその聖書を取ってあるんです。で、聖書は真っ赤にするべきだっていう人がいたんです。で、その人も後で牧師になったんですけどね。で、宣教師になって今九州でまだ牧師をしてますけども、森君、聖書は真っ赤にするべきだ。感動したところは全部赤で引いていくと、新約聖書真っ赤になりました。旧約聖書ほとんどもう明らかに違うんです。新約聖書はもうたくさん読んだ、あ、ね、わかりますよね、バラバラになりやすい。旧約聖書ほとんどピチッとしてるんで、私はちゃんと聖書を最初から読まなかったので、神様の御心が分かんなかったんだろうと思います。でも神様の御心は聖書に書いてあります。創世記の一章から分かる神様の御心は何ですか。あら、あららら、埋めよ増えよ地を満たせ、それも神様の御心、他にありませんか。創世記一章から全てのものを作りになった、ね、神様は全てのものをこう生み出すお方ですけれども、神様の御心がどんなものか他にはないですかね。そうでございます。神様はご自分の形に、ご自分に似せて人を作られた。男と女に創造した。神様は男性と女性が神様の似姿を表すことを願っておられる。これ御心なんですよね。私たちが神様の似姿、神様のお心や考え方を表すことが神様の御心なんです。これは一番大事な御心ですよ。これが分かっていたら、まああとはついてくんじゃないかと思うぐらいです。だから創世記の一章にそんな風に書いてある。もっとありませんか。それゆえ人はその父と母を離れて妻と結ばれ、二人は一心同体となる。結婚において人間が一つとなる、一致するっていうことは神様の御心なんです。このように創世記の一章だけでも三つか四つのものすごく基本的で大きな神様の御心が表されています。二章に入ると人が一人でいるのは良くないと神様が言われました。人は一緒に生きるように神様から作られているんです。これ神様の御心なんです。で、神様は埋めよ増えよ地を満たせ、動物たちにも埋めよ増えよと言われました。神様の御心は動物、命のある生き物が本当に生き生きと生きることにより、その機能を果たすことによって豊かに増え広がり、神様が作られた地球を満たすことなんです。地を満たせって言ってるんですから。今世界の人口が多すぎるっていう人たちがいます。皆さんもそう思っていますか。 もしテレビの報道とか誰かがこう偉い学者と呼ばれる人が言うこととか、ビル・ゲイツ世界で何番目かの金持ちが言うからとかっていうことで本当だと思ったら、それは考え直した方がいいです。だって神様は埋めよ増えよ地を満たせって言われてるのに、人が人口多すぎる減らそうって言ってるのは神様が言っておられることの真逆ではないですか。いやですよ、どんなに偉いからといって、どんなに世界で力があるからといって、神様が言っておられることの反対を言う人は神様に敵対する人です。地球はそんなにいっぱいなんですか。全然違います。日本の国土、日本の国土で人間が使っているもの全部合わせても日本の国土の 20% です。 80% は日本人が使ってないんです。そのうちの何パーセントか中国の人たちが買い取っちゃってるんです。分かんない、それをほとんどの日本人は。日本の国土がそれぐらいだとして、場所がないとか狭いとか言われてる、その日本が 20% しか使っていないとしたら、おそらく世界の国土も、世界の、地球の表面もおそらく 20% しか使ってないんじゃないか、もっと少ないかもしれません。いやいや、想像したらわかるでしょ。南極は大陸ですよ。ほとんど人住んでないです。オーストラリア大陸ですよ。ほとんど人住んでないです。アジア大陸、ユーラシア大陸、南アメリカ、人間が多いように語られていますけど、人間は地を満たしていないんです。いやいや、いや、おはようございます、みんな聞いてます？人間は地を満たしていないんです。神様の命令を守ってないんです。代わりに都市に集まってるんです。そして地は使われていないんです。神様の御心は聖書を通して大事なところは全部カバーされている。私たちはずっとそれをいろんな形で見てきました、聞いてきました。神様の御心は一人の人も滅びることがなくて永遠の命を持つことです。神様はこの世を裁くことは願われないで、この世を救うことを願ってご自分の一人子のイエス様を使わせてくださいました。そしてイエス様につながるものが神の子供、神様の子供となるように約束を与えてくださいました。その保証として聖霊様を与えてくださいました。聖霊の神様に満たされるというのは、ただ威厳を語るとかそういうことではありません。本当に聖霊の神様に満たされたら、私たちは神様の御心が分かります。聖書を読んでいて聖書の意味が分かります。聖霊の神様が全ての真理に導いてくださる方なんですから、私たちは本当に聖霊の神様に満たされる必要がある。聖霊の神様に満たされるのは、なんかこんなって恍惚状態でバラバラバラバラっていうことではないです。威厳は素晴らしい神様の祝福です。それは私たちが自分ではわからない言葉を持って神様に礼拝を捧げる中で、私たちの霊が解き放たれることです。私たちは自分で何でもわかっていると思いますけれども、自分ではわからない言葉を聖霊の神様が語らせてくださるときに、私たちの見えない霊が解き放たれていく、解放されていくんです。だから皆さん祈り求めてください。いいですか？威厳を語ることを祈り求めないでください。私はそれはしないでほしいです。でも聖霊様に満たされることを求めてください。本当に満たされることをこれからも求めていきましょう。聖霊様に満たされることは神様の御心です。御霊に満たされなさいって聖書が言ってますから、だから神様の御心は聖書にあちこちに書いてあるんです。たくさん書いてあるんです。だから神様の御心が分かりたければ、ずっと聖書を教えてくださいって言いながら読むことで次々と分かっていきます。でもそんな千も二千もあるというわけではないんです。原則はそんなに多くはないです。 神様の御心を知ることは私たちが神様を知ることです。神様を知るなら神様の心が分かります。でもそれは時間をかけて神様と共に時間を割いていかないと分かりません。人間もそうです。私たちは一緒に住まないと分からないです。たとえ家族でも一緒に住んでいないと分からないです。3年一緒に住んでもあんまりよく分からないですね。30年ぐらいで助けになってくるっていう。神様とずっと一緒に生きていくということは、とりも直さず私たちの意識を神様に向けなければいけないことです。神様は私たちのことを全部ご存知ですから。でも私たちは見えるものに振り回されやすいので、見えるもので泣いたり叫んだりわめいたり、まあマイナスのことは喜んだり笑ったり、ね、でも見えない神様を私たちはいつも意識する、覚えていく必要がある。そのようにして神様の御心を知ること。もう一つのここで言われているポイントは、苦しみに対処することです。私たち人間は生きていると必ず苦しい思いをします。まあ、人によって大小あるいはその程度の違いはあるでしょう。まあ、皆さんの中にあまり苦しい思いをしたことがない人もいるかもしれませんけども、私はあまり苦しい思いっていうかしたようには思ってないんですけどね。でも考えてみると苦しかったことはありました。やっぱり病気で苦しかったことや心が苦しかったことはありましたよね。人間生きている限り苦しみは必ず伴います。必ずついてきます。それは誰でも知ってます。人間であるなら国籍関係なく、仏教はそこから始まったんですよね。ご存知でしたか。仏教を始めたのは、まあ、釈迦と言われていますけれども、釈迦っていうのはサンスクリット、インドの言葉ですよね。でそれは人の名前ではありません。名前はガウタマ・シッダルタという名前でした。彼は王子だったんです。王宮に住んでたんです。たまたまある時王宮の外を見た時に、まあ人が貧しい生活をしてた。そりゃそうですよ、王様が全部ふんだくってんですから。で貧しい生活をして道路に横たわって、でその苦しみを見て釈迦はなんで、まあガウタマ・シッダルタはなんでこんな苦しみがあるんだと考え始めたんです。そして菩提樹の木の下に座って黙想して瞑想して、分かった、それは煩悩のせいである、人間の肉欲のせいである、肉欲をなくするためには正しい考え方と正しい生き方をしなければならないのだ。だから良いことをすることによって煩悩から解放される、解脱することができる。そして優れた偉大な宇宙の力、形のないものと一つになることができる。そのようにして仏教は世界中に広がっていきました。でも苦しみはなくなったでしょうか。いえいえ、なくなってないんです。確かに苦しみをもたらす一つの原因は人間の罪です、肉欲です。しかし多くの人が苦しむのは制度が悪いからです。権力を持つ人が多くの人を苦しい状況に追いやっても平気だからです。ある意味ガウタマ・シッダルタの人生ってのは矛盾だなと僕は思うんですけれども、まあ教えは優れたものだろうと思います。いずれにしても苦しみがあるので仏教が成り立っているということは現実です。私たちは聖書を通して神様が語っておられるお言葉によって様々な事柄の 本当のこと、真実を教えていただいています。人間の苦しみはなぜ来るのか、それは煩悩もある、しかしそれは神様を神様としないという元々の罪によるのだということを知ることができます。ですから私たちが苦しみから解放されていく、いっぺんになくなることはないですけれども、その道は間違いなく神様とつながることです。神様とつながる道はイエス様しかありません。そのようにして私たちがイエス様を通して神様とつながっていくときに、苦しみの意味が見えてくる。その結果、イエス様につながる者は苦しみから逃げようとしないようになるはずなんです。ここで言われているのはそういうことです。善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いのです。いや、当たり前ですよね。悪を行って苦しむのは自業自得ってやつですよね。でも善を行って苦しみを受ける、でもそれは神様の御心ならという前提があります。私たちはいろんな苦しいことに遭いますが、つまり聖書は私たちの苦しみがどこから来ているのかを知りなさいというわけです。それが自分のせいで自分に降りかかってきたものならば当たり前でしょう。でも自分のせいではなくて、良いこと、神様に喜ばれることをしようとして苦しみに遭うなら、それは良いことなんだ。ガウタマ・シッダルタは苦しみは悪だと思いました、考えました。だから苦しみをなくすることを考えました。聖書は苦しみをなくする道ではありません。苦しみの中を突き抜けていく道を私たちに教えてくださっています。苦しいことも神様と共ならば、一緒ならば、私たちは乗り切ることができる、必ず勝利することができる。これからも神様の御心を求めていきましょう。御心を知ること、もっと知ることを求めましょう。聖書を読めば読むほど神様の御心ははっきりしていきます。そして神様の御心というと、まあ、神様は明日の朝食、洋食にしましょうか、和食にしましょうか、あなたの御心は何ですかって聞くことも可能です、ね、聞いても問題ないですよ。でも神様は好きなようにしなさいって言われるんじゃないかと思いますけども、でも私たちそういうふうになりやすいんですよ。実は笑ってる人がいますけど、ね、私たちは気がつかないうちに神様がなんか答えを自動的に出してくる機械のように扱うんです。神様教えてください、はっきりさせてください。でも神様は私たちに考える能力も判断する能力も与えてくださいました。それを使わないで何でもかんでも神様というわけにはいきません。まあ人間はそのようにこう誰かに依存してしまうっていう心を持ってるんでしょうね。それもまた神様に作られた一つの私たちの性質の罪の結果だろうと思います。私たちは神様に依存するんですけれども、神様今日は右足から歩き出しましょう、そんなことはないですよ。それは自分の自由ですよ。自分が決断できることですよ。私たちは神様の御心を知る中で、ある意味神様の御心に優先順位があるかのように、大きな神様の御心から小さなことに至るまで、私たちの一人一人の人生に至るまで神様の御心は行き届いていくようになることが望ましい。だから私たちに大事なのは、まず大きな神様の御心をはっきりと把握することです。そうしていくと私たちの毎日の生活での歩みも自然と整っていくと私は確信しています。聖書からそのように教えられます。で、私たちはそのために 最高の模範が与えられています。それがイエス様です。18節でキリストもと言っています。キリストも一度罪のために死なれました。イエス様は罪のために死んでくださったのです。罪がないお方が罪のために死んでくださったのです。こんな苦しみがあるでしょうか。イエス様がゲッセマネの園で汗が血の滴りとなって、汗の穴から血が出るほどに精神的な苦しみを通られたわけです。まさに善を行って苦しまれたというのはイエス様です。そしてイエス様はそれでも前に進んでいかれて、正しい方、神であられるお方が悪い者、罪人の身代わりとなってくださいました。私たちはそれが教会で伝えられる福音の大事な部分であることを知っていると思います。福音、それはイエス様が罪人のために十字架で死んでくださったことなんだ。そしてイエス様は罪人の身代わりとなって死んでくださったので、イエス様を信じる者は誰でも罪が許され救われて神様の子供となることができるんだ。それは私たちみんな知ってると思います。でもそれは私たちは苦しまなくていいということではないんです。だからこそ私たちイエス様につながる者は苦しむことがあっても耐え忍ぶことができるということなんですよね。そのイエス様が私と共にいてくださる、私のうちにいてくださるわけですから、だから私たちキリスト人は苦しみを決して自分から来てくださいというわけではないですけれども、苦しみが来ても私たちが逃げようとするのではなく、それに向かって進んでいく力をイエス様から与えられることができると知ることができます。これから私たち苦しまないのが願わしいんじゃないかと思うんですよ。人間ですからあんまり苦しいことがない方が願わしいと思っているはずです。でもいくら願っても苦しいことはやってきます。どうか神様が私たちに力を与えてくださって、苦しみから逃げるんじゃなくて向かっていくことによって乗り越える力が与えられますように、そういう意志が与えられますように。イエス様はご自分の肉において死に渡され、霊においては生かされたと聖書は言います。イエス様がそうされたのです。だから私たちもイエス様にあるものとして、肉は殺されたとしても死んだとしても霊は生かされていくという神様の御心の真理を持って握って生きていくことができます。もうすでに世界中がなんだかわからない混乱の中に投げ込まれています。そんな中でワクチン4回受けたらいいんだ、今は5回目の話ですよね。ほんで小さい子供にも乳幼児にさえもワクチンという話があるんです。でそれがいいことなのかどうなのか誰もわからない。いろんなことを言う人の中に人口を減らすためのもう DS ってディープステートとかって言われる、まあ世界を自分たちの思い通りに動かそうとする人たちの策略なんだ、でそんなことを言うと陰謀論だ、もうどれを信じていいかわからない世界に今私たち生きてるんですよ。でそんな中で私たちはどの道を進んでいきますか。ワクチン道ですか。私たちの道はイエス様しかいないんです。イエス様は私は道であり真理であり命なのですと言われてますから、じゃあこの混沌とした時代の中でイエス様の道を歩むというのはどういうことでしょうか。それは私たちが神様からの知恵を受け取ることです。知恵を、悟りを、そしてそれを求めていくならば神様は私たちに必ず必要な知恵と悟りを与えてくださる。私はワクチンを受けるつもりがありませんでした。しかしいろんな状況の中で受けることを決心しました。 いろんな人がいろんな思いでワクチンを受けてると思うんですよ。私のクラスメート、中学時代のクラスメートはみんなワクチン受けたら死なない、大丈夫、まあ、みんな75歳ですからね、あの何ヶ月かの違いがあって、不思議ですよね、中学校の同級生みんな同じ年なんですよ不思議なことないですよ何黙って聞いてるんですかみんなみんな同じ年ですからね。でみんなやっぱりね、死ぬこと考えてるんです、もうね、もう死ぬことが近いなって僕は考えてないですよ。あのでやっぱりお前まだ3回か、俺はもう4回受けた、今度の何月何日、孫が、奥さんが予約してくれたってこと、ワクチンの話ばっかり、今はもう野球の話でもっぱら持ち切りですけれども、そんな中で私は全然それとは関係がないところにいたので全然書き込みはしてきませんでした。私は別の理由で神様が与えてくださったつながりの中で動かされているので今回ワクチンを受けることにしました。ワクチンは受けない方がいいといまだに思っています。受けるのは、それを受けてしまうのはある意味悔しいことですが、その悔しさは神様に追いだねしていきます。私はワクチンは受けるべきではないと思っていますが、教会の中で受けないでくださいということは言いませんでした。お一人一人の考えにお任せしますと言ってきました。ただ受けるなら毒を飲んでも害を受けないと言われた御言葉を信じて受けてください、それだけはお願いしてきました。教会でそういうことも何も牧師が決めるようになったら危険です。それは危険です。新興宗教になりやすい。私はそんなことは恐ろしくて できないというかやりたくないので皆さんにお任せしていますけれども、これからもさらにいろんなことが起こっていくでしょう。皆さんご存知でしたか、このパンデミックと言われるものが起こるだろうって言ってた人がビル・ゲイツなんですよね。10年前から言ってるんです。で、これから人類にとっての危険は武器や戦争ではなくてこういうものであろうと言って、今のコロナウイルスのイメージ図をデカデカと大きな画面で見せていたのが5年前です。ビル・ゲイツは預言者みたいなもんですよ。彼の言ってることが的中してるんです。で、コロナウイルスは収まったとしても今度は天然痘みたいなものが流行るかもしれない。で、それをなんかそれが的中したかのようにサル痘って言われる天然痘の一種が流行る流行らないの話になってるんです。今度はそういうサル痘のワクチンができるような話も出てるんです。皆さん起きてますか、大丈夫ですか。ワクチンで体がいっぱいになっちゃうかもしれないですよ。いや、実は笑い事ではありません。私たちは本当に神様の御心を求め続けていく必要があります。その結果神様が言われたら受ければいいんです。毒から守られるように受ければいいんです。そうしなければいけない人たちもいます。オーストラリアの友人の先生は世界中いろんなところを回るので自分はワクチンを受けなければ自分の仕事ができないと言っていました。4回受けて、それでコロナにかかっちゃいました。4回受けるとかかりやすいって話もあります。まあいずれにしても混乱は世界中ありますから、私たちは今こそ苦しみから逃げようとするのではなく神様の御心に向かっていくことを日々に追い求めていきましょう。そのために御言葉にしっかり帰り続けていきましょう。祈っていきましょう。一緒に御言葉を考えて思い巡らしていきましょう。ただ座って聞くだけではなくて御言葉を話し合いましょう。今は 一緒に集まらなくても携帯電話がある、あるいは SNS のサイトがあってメッセージを送り合うことができる、そういうことで御言葉を語り合っていくことは素晴らしいことだと思います。私は面倒くさいことは嫌いな方ですけれども、御言葉に関する質問が来たら全然苦もなく楽しく何ページでも書くことができます。手紙は書かないですね、あんまりね。その聖書についての質問が来ると燃え上がってし、燃えてしまいます。神様の御言葉に書かれてある神様の御心を、つまり神様ご自身を知ることをもっと求めていきましょう。そしてそのためにイエス様が模範となっていてくださることを感謝しながら、イエス様の道を私たちはこれからも追い求めていきたいと思います。イエス様を求めていくなら私たちは神様の身元に近づいていくのです。だからイエス様は道なのです。神様の身元に近づけば近づくほど私たちはもちろん神様を知り、神様の御心を深く知り、それに従って歩むことができる力もいただいていきます。これからの時代ますます惑わされないように目を覚ましていきたいと思います。イエス様を見続けていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今晩も集めてくださってありがとうございます。あなたの恵みと憐れみを感謝します。ああイエス様、生きておられる主イエス様、もっとあなたの御声をはっきり知ることができますように、私たちの霊の耳をもっと開いてください。啓示のご聖霊様が私たちに臨んでくださいますように、今まで以上にどうかあなたの御言葉を植え乾き、あなたを植え乾いていくものにしてください。主なる神様、お一人一人をあらゆる災いからお守りくださいますように、あなたの祝福がここに、そして市内のすべての教会と呼ばれているあなたの体に臨んで、それを通して町が大変革されるようにお願いいたします。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。